今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の2章1節から11節までです。ヨハネによる福音書の2章1節から11節。はじめに一節を宣言します。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。アメン。ではお祈りをいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。今日あなたが昔あの日ありしごとき、主をそのように私たちにも現れてくださり、私たちも主をあなたの御言葉を通して教え、またあなたのその御手の技を行ってくださいますように、私たちがあなたの栄光を見て信じ、そして救われる、このことが主を私たちのみならず日本全国へと世界へと広がっていきますように、主を今日我々に教えてください。今取り継ぐしもべをあなたが清め整え、あなたの通り置き方としてお持ちください。これからのすべてをただあなたに期待し、あなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週ですね、韓国の公園の方に行きまして、キム先生からは、ね、創世記のヨセフの箇所を学んだんですけども、関心坊の先生がですね、このヨハネの福音書を主題として持ってきたんですが、楽器がですね全く新しくなって、人々がガラッと入れ替わってたんですね。新しい人たちが何人もおりました。でそれで、おそらくそのヘブライ思考の、基本的なところ、ヘブライ思考の、エンバディングとか、統合統摂、そうしたそのヘブライ思考における基本的なことや、また牧会学の極意、それから主のみんなと、その支援の23点のところなど、そうしたもろもろ、もう皆さんが、講演の学んで皆さんは基本的な、ことを、知っているところ、そちらの方をメインに教えておられて、でこのヨハネの福音書も、ちょっとだけ教えていただきまして、ヨハネの福音書の極意、それはですね、皆さんが、これをイエス様のもろもろの印やイエス様のなされたことを見て、信じて、そして得るため、ミッケハヨ、オッケハヨでしたっけ、韓国語では、ミッケハヨ、オッケハヨ、要するに、信じて得るために、ということ、キーワードがこのヨハネの福音書、たくさん出てくるんですね。ヨハネの福音書には、印がいくつか出てきます。合計、重かった印が7つ出てきます。その全部、何のためにイエス様がなされたか、それは人々が見て、信じて、命を得るため、救いを得るためなんですね。このイエス様がもろもろ印をなさる、また人の必要を満たす、病を癒す、悪霊を追い出す、それらもろもろは確かに人を幸せにはしますけれども、しかし人々がそれを見て、イエス様が主であると信じるために、イエス様はそれらのことを起こされます。そしてこのガリラカナにおける婚礼、これが一番最初の印なんですね。この今日の、ところの11節において、イエスはこのことを最初の印としてガリラのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた、アメン。この見て信じるため、そして信じて救われるためにイエス様は、それらもろもろのことをしたということをヨハネは記したんです。ヨハネの福音書、その、キーワードは、信じて得るため、ヨハネは、さらに、ヨハネの手紙も、書きました。ヨハネの手紙 1,2,3 と、書きました。それは、当時このイエス様の、御言葉が布教されて、それで、福音がある程度 伝達されていって教会が立ったけど、そこにですね、異端が、入り込んで、もう早くも異端が、もうヨハネがまだ生きている時代に入り込んで、だからヨハネが、その異端と対抗するために、これは偽物、これは本物だということを、それを識別させるためにヨハネの手紙 1,2,3 を、 書いたんですね。そして黙示録、ヨハネの黙示録、啓示録ですね。ヨハネの啓示録も記しました。それはこの人類の贖いはいかなる形でなされるか、救い、贖い、救い、そしてこの全宇宙の最終形態についてこの啓示録は記されているんですけども、ヨハネはその合計5つですね、ヨハネ福音書、ヨハネ手紙1、2、3、それから啓示録、これらを記したんですけども、このヨハネが特にこの福音書の中においてイエス様について記したんですが、そのイエス様、このお方こそが救い主だということ、そしてこのお方以外には救いはない、そしてこのお方についてもし書き記していくならば、この全宇宙でさえも、全被造物でさえも、世界でさえもその書き物を収めることはできないほどのもう言葉足りずになってしまう、そのようなお方がイエス様だって、イエス様が本当に全ての全てなんです。
皆さん、全宇宙をで全ての、この液体、それをもってしてもイエス様のなされた技が全部書き記せない、そういうのを理解して今うんうんしても私たちはね、しっかりと信じて、そして信じさせなければならないものだ、なんでそれを書き記せない、ね、それでも足りないって言ってるかって言ったらね、例えばの話、ネズミ一匹、頭から足の先まで成分調査、その成分全部作ったのですので、ね、ネズミをはっきりと話すためには頭から足の先まで全部の成分を、ね、全部こと細かく言わなきゃいけないし、その成分ごとに持っている性能も言わなければならない、ね、草一本、それに対してもそうなんです。だから書き記すことができない。種の創造の御業、ね、仕組み、書き記すことできないんです。それらがまだお互いに影響し合うこと、見えないことだよね。影響し合うこと。創造された創造物がお互いに影響し合って、そして新たなこの動く世界が起きる。ただ書ききれないんですよ。だから私たち自身が主のなされた技というのが少なくても、その成分がわからないとしても、その仕組みはこうやって分かってね、書き記すことはできない。水野さんの頭ね、今ちょっと寂しくなってるよね。ね、寂しくなったあの頭の毛が一本落ちたのがね、体のどこがね、何かがあって一本落ちてるわけなんですよ。自分の頭にある自分の毛だよ。何の理由があって落ちてるか分かんない。そしてまゆちゃんのお父さんは寂しくなっているということで、一言で片付けてました。寂しくなっている、ね、本当に、なんでこういうことが知る必要があるかって言ったら、神の偉大さがわからないと神を軽んじるからなんです。ヨハネの福音書を通して、韓国の方ではゲゲ福音って覚えなさいって言ってました。ゲゲ、ミッケ、ね、
ミッケ、オッケ、
オッケ、どういうことかって言ったら、信じさせ、得させ、ね、主がこの印をなされたその理由が、自分がね、本当に一人一人選んだその弟子たちが、選ばれてイエス様にくっついてはいるものの、ね、イエス様の得体がわからないんですよ。だからね、 まず自分がこの奇跡、ね、この水をぶどう酒に変えること、これによって弟子たちに信じさせ、ね、そしてその弟子を得たということなんですよ。得させ。だから奇跡というのは全てに私言ってますよね。奇跡、印、不思議はキリストが生きておられることを証しして、そして人を獲得するために必要である。イエス様自身は信じさせ、得させ。だからそれをね、私はね、あの先生ね、福音絶対忘れないように、イエス様がなんでこの奇跡を起こしたか、それはですね、信じさせ、得させ、このために福音ね、福音を信じさせ、得させるためにイエス様を信じさせ、そしてイエス様がまた彼らを得るために、ね、この奇跡が起きたということなんですね。今回ね、あのちょっとね、あの菅先生のその授業がね、本当にちょっと複雑で、あっち行ったりこっち行ったりするので、ちょっと私非常に困った様でしたよ。いやだから私は本当にもう本当にキム先生感謝します。第2あの授業をその後キム先生に私がちょっと質問をして、そしてあのもう別に2人は授業をさせていただいて、そしてあの帰ってきました。だから覚えてください、イエス様が水をくどしに変えたよね、これは弟子たちに信じさせ、そして弟子たちを得るため、ね、これによってあのイエスを信じたということが書いてあるんですね。得たんです。だからこれから祈る時に主を得たいんです、あの人を得たいんです、信じさせ、得させ、施政福音の奥義がなされますように、施政絶対忘れないよね、施政福音だよ、信じさせ、得させさせさせさせさせ、信じさせ、得させ、ね、だからね、韓国語はね、よくもこうあのね、ピタッと合うように、みっけ、
みっけはよ、
おっけはよ、けけ、よくもこうやって都合よくできてるなと思って、ちょっと羨ましい、そういう時
はちょうど、ね、成田の若者たちここを、ね、やり終わったところでしたね。で、まあ、これ最初のそのイエス様の奇跡、それは弟子たちが、人々がイエス様が救い主であるって、それを信じさせ、そして命を得させるためですね。でそれで、これ、結婚式の中において行われました、ね、場所はガリラヤのカナにおいて、ね、婚礼があって、まだ、ね、この弟子たち、ね、集まったばかりです、ね、この3日目に、この3日目にというのは、ね、あのピーポーをイエス様が召し出してから3日目だということですね。でそれで、まあ、その間に、ね、ナタナエルが弟子に加わり、またね、あのアンデやシモンも、ね、ちょうど弟子に加わったばっかりで、そのとそのような時にこのガラヤのカナにおける婚礼、うん、そこに参加して、そして弟子たちは、ね、うん、このイエス様の初のその印を見て、でそして、ね、信じました、ね、印と奇跡があります、ね、印にはあの意味がある、まあ、奇跡といいますか、ね、奇跡と印はまた、ね、別なんですね。あの印というものはイエスが神の御子キリストであるということを人々が知り信じるため、ね、奇跡というものは、ね、ああ何か不思議なことが起きた、ね、そういうふうにびっくりすることは、ね、あるでしょうけども、しかしそれは信仰に結びつかない、ね、そういった類ですけども、皆さんここでなされたのは印です、ね、イエスが神の御子である、ね、イエス様につながるための、ね、その印をなされたんですけども、その印、初めての印がなされた次第が、ね、その時このガリラヤのカナの婚礼において、そしてそこには母マリアがおりました、うん、お母さんのマリアもこの場所におりました、 で弟子たちもイエス様もその婚礼に招かれて、しかしこの結婚式、人生においてとても大事なイベントです。その一大イベントの中において重大なミスが発覚してしまうんですね。ブドウ酒がなくなってしまったんです。結婚式に人を呼んで、そして人々を喜ばせる、盛り上げる、そのブドウ酒がどういう手違いがあったのか、それがこの婚礼の途中でなくなってしまいました。でそれで、一生に一度のこの一大イベントの中によってこういう恥が、起きてしまった。でそれで、イエス様は、そのブドウ酒がなくなった時に、イエス様の母マリアはイエス様に向かって、ブドウ酒がありませんと言います。ブドウ酒がありません。昨母として、会って、そういうびっくりした声によって、イエス様に向かってブドウ酒がありません、言ったかもしれませんし、またあるいはこの、イエス様、息子です。母マリアにとって息子イエス様に向かってブドウ酒がない、あなたなんか、できないもん、あなたなんか、血を絞るなり、なんかなんなり、できないんですか、そういったニュアンスがあったかもしれませんけれども、ここのイエス様のこの母マリアに対するその回答が、すごいんですね。4節、するとイエスは母に言われた、あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方、私の時はまだ来ていません。イエス様はお母さんに向かって、お母さん、そんなこと言われてもとか、それは私の仕事ではありませんとか、なんかそんなですね、そういった盛りの、年代の子供なら、お母さんというふうに、答えるでしょうけれど、しかしここでイエス様が言われたのは女の方、ギリシャ語ではギュナイですね。元の発音はギュネーですけれども、しかしここによって、ギュナイというふうに、女の方、これですね、女性に対する尊敬の念を込めた言い方、あるいは女性一般に対する言い方なんですね。昔の、クレオパトラという女王がいましたね、エジプトにおいて。そのクレオパトラに対して、言う呼び方がこのギュナイだったんですね。尊敬の念を込めた、女性に対する、呼びかけなんですけども、でここにおいて、なんで母お母さんという、そういった親しい、呼びかけではなく、ギュナイなのか、しかも私の時はまだ来ていません、あなたと私と何の関係があるでしょう、ここにおいて、お母さんマリアは、ハッとしたかもしれません。このイエス様、確かに息子ではあるんですが、しかしただの息子ではないですね。何しろ神様がこのイエス様をこの母マリアの胎に身ごもらせる前から、あらかじめあなたは身ごもって男の子を、まだ男性との関係を持っていない、マリア自身がよく知っています。私はまだ男の人を知りません、なんでそんなことが起こるんですか。ところがそのことが起きたんです。この御使いを通して言われた通り、これは生ける神の御子キリストとして、そしてこのイスラエルの罪をあがなう者として、メシアとして生まれたこのイエス様です。でそれで母マリアはこのイエス様に対して、まずブドウ酒がありませんと言ったんですけど、それに対してイエス様はすかさず女の方と、あたかも母親と子供との関係が断ち切られたかのような尊敬の念を込めた言い方、それによって言われた。でそこで母マリアはハッとしたことでしょう。ここは母と息子という関係ではなく、このメシアなるお方、神の御子であられるお方、予言してこられたお方と私という主のはしためという立ち位置、この主のはしためと主人であられるイエス様という立ち位置に立つべきだということに、ここにおいて気づいたんです。この、母マリア、この、ブドウ酒がないというところに対してイエス様が、言われたこと、あなたは私と何の関係があるのでしょう、要するにイエス様がここでおいて何かしようとしておられたんです。ところが母マリアは、イエス様に、何らかの手段、何らかの方法で、 というそういった指示的な指導的な立場で、ね、なんかあなたが何かして見てください、ね、そういうふうに言ってそしてそのイエス様が言われて 母に言われたからだから奇跡を起こす。これでは、ね、このお母さんマリアの方がイエス様より上になってしまいますね。カトリックではこの、ね、イエス様よりも母マリアの方を上にしてしまうという、ね、そのミスを犯しております。ところがそうじゃないんです。この母マリアはがもし、ね、このイエス様に出して指示をしてそしてその指示にイエス様が動いて何かするとしたらそれはその母マリアの指示になってしまう。これ良くないことです。
あのねイエス様がバプテスマのヨハネを通して水のバプテスマを受けたよね。そんで天が開かれて何という声が聞こえましたか。
これは私の愛する子私
が。ここでね戸籍が変わったんですよ。いいですか。イエス様30年間すごい大事なところだよこれ。世界的な獲得感も戸籍が変わったこと聞いたことあるないの、ね、30年間はイエス様のその弟たちがお母さんを十分に養う力がね芽生える時までは長男としてのイエス様の責任を全部果たしていたんですよ。でそれなんで証明できるのと思うでしょ。イエス様は十字架の上で自分のお母さんに対してお母さんとは言わないでまだ同じねことで女よって、ね、ご覧ください、あなたの息子です、自分の息子だよ、なのにあの弟子ヨハネと縁組をさせてくださって、それからは、イエス様の兄弟たちではなくそのヨハネがイエス様のお母さんの、ね、養いで保護者になって、そしてあのずっと面倒を見るということなんだよね。マリアに宿されて、そしてマリアとヨセフの子として育って、そしてそのヨセフの家の、長男としてのそのもろもろの責任を全部果たして、そして40日の断食の後にね、この生涯が始まるよね。ということなんだけど、このバプテスマのヨハネからバプテスマを受けたときに、もう神様が言ってるんですよ。これは私の子。だから、ね、あのマリアとヨセフの、ね、子供として言われていたイエス様が、れきとした言葉、これは私の子。というだからもうイエス様が誰々の息子としての生涯はそこで終わってるんです。だからその時からは誰々の息子ということではなく神の子として全部をしなければならない、その正式な立場を得たイエス様だったので、イエス様はお母さんが多分ねイエス様はお母さんと一緒にいた時にすごくあの何でも気づいてやってあげるね、あのすごいお母さんにとっていい息子だったと思う。だから物がなくなった時にね、そのなくなった時の危機感にもすごい人だったのですぐねえねえ不動しがありませんと言ったんだけど、その時にイエス様は自分の公式な立場、もう戸籍変わってるよという立場をそのまま宣言するんです。それで何の関係がありますかというね、あなたと私はもう親子関係が ここでもうないよ、うん、私は神の子として、ね、私は全てのことを、人の命令には主は動かない、だからマリアの命令に動かないからカトリが失敗してるの、ね、イエス様はあの女の方だって、あなたと私何の関係がありますかって歴史とした言葉があるんだから、カトリックが信じているお母さんの、ね、マリアの名前であの祈ってればイエス様はね聞いてくれるよって聖書に書いてる、関係ありません。どっかのカトリック行って私メッセージしなきゃいけないね。こういうことなんですよ。これは人間の世界でももう現れてるんですよ。自分の夫が社長ということなんだけど、ね、その自分の夫だよね。家帰って行った時はあなただ。でも会社に行った時にはあなたじゃ済まないね。ね、社長おりますかと、うちの夫おりますかってあのそういうねバーツと女になっちゃいけない。ね、うちの夫は。これバーバスという女なんですよ。ダメだ。公式な立場で動いているとき、その夫に対しても、ね、公式な呼び名で呼ばなければならない。だから人間の世界でもこういうね、しきらりがあるということなんだけど、それにましてイエス様だったらもうもっとでしょう、完璧でしょう、うん、だからもう正式にマリアとヨセフの子供ではなく私は神の子であるということ、ね、それをもう正式に表明している場所がこの場所、うん、
そのイエス様がバプテスマを受けられた場面がその前の一章のところでしたね。イエス様が自ら上がられたらヨハネが証言しました。このお方が、ね、自ら上がられると聖霊が鳩のように、ね、天から下ってきてこのお方の上にとどまれるのを見た。でそれで見よ神の子羊って言ったんですけども、その翌日シモン・ペテロの兄弟アンデレが、ね、そのイエス様についていって、でそれでイエス様が泊まっておられる場所を、ね、それを見つけて、でそれで、ね、このイエス様がキリストであるということを信じて、でさらに、ね、アンデレがシモンを連れてきて、さらにイエス様がガレアに行こうとされた時にピルポを召し出されて、ですからイエス様がバプテスマを受けられてからそんなに幾日も経っていない時のこの出来事、ガレアのカナの婚礼なんですね。でお母さんマリアとしては相変わらずイエス様は、ね、神の子ということでよりも息子として の、ね、その時間が長かったわけですから、ね、でそれでこのブドウ酒がなくなったという出来事が起きた時にブドウ酒がありません、そういうふうに言ってしまったんですね。けれどもイエス様がこの時に女の方というふうにあたかも母親と息子の関係これではないかのようなそういう言い方をして、でそれでマリアは気づいたんです。あ、そうだ、この子はあの聖霊を受けられて洗礼を受けて自ら上がられた時に聖霊が鳩のように下って、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、そう正式に公な形で人々に見えるような聞こえるような形で公式に神の子というふうにそういうふうに認定された。でそれでお母さんが気づいたんです。これはこれからはもう息子と私の息子として扱うのでものではない、むしろこのお方イエス様がなされたいことを、ね、させてさせしていただくべきだ。マリアはイエス様に何か指令、ね、何かこの問題の解決の取っかかりを母マリアが言って、でそれで、ね、イエス様がそれに母マリアに応じて動く、ね、もはやこれからそうではないというふうに、ね、分かったんですね。
不思議なこの縁切り方、それがあったんだけど正式にこれがねはっきりと理解できるまで結構時間がかかるんですよ。今まで本当にねかゆいところに全て手が届く息子だった、出来がいい息子だった、それですごいいい思いをしてきたので、この自分にいい思いをしてきたさせてきたこの息子が公式な立場として 働く、それを認めるまでは、ね、母マリアに結構時間かかるんですよ、ね、でも聖書のある箇所を見ると、イエス様のところに弟たちと母が来られた時に、あなたの母や、ね、弟たちが来ています、兄弟たちが来ていますって言った時に、誰が私の母で、ね、兄弟なのか、神の御言葉を守り行うものが私の母であり、ね、兄弟だということです。だから人々もそのイエス様と家族の関係がもうこれ正式に、こう立場が変えられているところが理解されていない、でそういう状況があります、ね、だからこれを通して神様が、父なる神様が私たちに知りなさいと言っているのは、ね、イエス様という方が、ね、どんな腹かということをしっかりと知りなさい、息子であった時には忠実な本当に優しい息子であったということと、神の子供としてその役割が全部変えられて、ね、戸籍が変えられた、これは私の子ということで変えられた時には、まだイエス様はその立場においてもう本当に完璧で忠実な方であったということをしっかりと知りなさい、そういうことを私たちはこの福音を通して知ることができると思います。
ずっと前ですね、この教会で3歳の子を養ったことがあったんですけども、彼なかなかすごいですね、大人に指示を出すんですね。ではパスタ祈ってください、では回復して祈ってください、それではこれから3秒歌いますとか、なんか、ね、プログラム大体もう彼は頭の中に記憶してて、ね、あ次3秒だっていう時はでは3秒歌いますとか、なんかそういう風に言うんですね。でそれで、まあ、初めはまあ可愛いんだなと思って見てたんですけども、どうも途中からですね、その子、ね、そういうふうに大人たちは私の指示によって動くんだという、なんかそういうふうな勘違いといいますか、そういうなんか高慢に気づきだしたんですね。いやパスターが祈ってくださいというふうに、まあ、そんな感じで言ってきて、なんか、支配されてる、なんか立場がちょっと違ってきてるような気がすると思ったので、ある時そういうふうに言われた時、僕は君の言うことは聞かないよ、子供は大人に指示する立場ではない、ありませんよ、むしろ、ね、あなたが大人の、ね、その指示に聞き従うのが、ね、今3歳だから、ね、しっかりと大人の言うことを聞くべきですよ、けれども、ね、私はあなたが、ね、これからパスタ祈ってくださいって言ったけど、でも私は、ね、これから祈る時間だから、あなたの言うことを聞くんじゃなくて私が祈るべきだから祈りますよって言ってから祈るようになったんですね。まあ、口をポカンとして開けてて、まあ、それを、ね、悟ったんだと思うんですけども、ね、私たち時にこういうミスをするんですね。私たちが祈って、では神様奇跡を起こしてください、ではイエス様ブドウ酒を、ね、水をブドウ酒に変えてくださいとか、でそれで水がブドウ酒に変わったら、ね、うん、あ、私の言うことを神様が聞いてくれるんだって指示するようになって行き出すと、途端にですね、ある時、じゃあ神様この奇跡を起こしてください、奇跡は起こらないんですね。神様と私たちの立場を、ね、はっきりとそのことを、ね、思い知らせるために、ね、そういったことがたまに起こるんですね。私が言うこと、ね、私は神の預言者だ、私は奇跡を起こすものだ、そういう他と違いをさせないために神様は時にそういうことをさせるんです。このマリア、ね、この時、ではイエス様、ブドウ酒がありません、ではイエス様何か働いてください、この立場を脱却すること、これが交渉外の始まり、そして7つの奇跡のうちの最初の奇跡であるんですね。まず母とこの関係、これを立って神の御子キリストのその御心のままにするということ、それがこれから行われるということ、これが交渉外の始めだったんです。
私たちにも交渉外の始めがあるんだよ。神の子供として自分の身分をわきまえているときに、主は、ね、私たちを通して信じさせ得させの力を与えてくださるんですよ。いいですか。だから神の子供としてですよ。神の子供としての身分を得たとき、 これは私の子、私の愛する子、私はこれを愛する、ね、この身分を得た時に、その時から、ね、公の立場を得たんですよ。そして公において働いたんですよ。今日も素晴らしい夜だ。私はそう、先生が大好きです。来ると開かれるので、もう本当に大好きですよ。ね、だから、イエス様は私たちを神の子にしてくださったよね。だから、私たちがバプテスマを受けると、ね、水のバプテスマを受けて、そして聖霊のバプテスマを受けると、その聖霊のバプテスマを受けた人に印として現れるのが、ね、神様って言ってたのを父なる神様って言うようになる、ね、じゃあそれで私たちは父の子供になったので愛する子になったよね。この愛する子という、ね、この公式な、ね、愛する子として、ね、言っていただいた時から私たちの交渉が始まる。だからこうやって立ってごらん。イエス様にとって自分が愛される子なのかどうか、イエス様のそのこれは私の子、ね、私はこれを愛する、ね、かまってその声、その聖書の御言葉が自分に降ってくるのか降ってこないのか、降ってくるということであるならば、ね、祝福の中の祝福だよ。ちなみに私は降ってくる。人は違うでしょって言っても私は降ってくる。だって私はもう天を仰ぐと嬉しいもん。ん？愛する子、私はこれを愛することが本当に人生に信じられたので、本当に節目節目で奇跡しるし不思議、それが起きて信じさせ得させ、それがもう人生の中たくさん体験できたことなんですよね。覚えてください。自分にとっても交渉が今始まった。身分が地から天へと変わる、ね、それが私たちにも歴としてある。信じますか？分かったよね。今私がたわごと言ってるんじゃないでしょ。想像して言ってることじゃないでしょ。聖書に書いてあることを言ったよね。イエス様は自分を信じさせ、ね、そして私たちを得たんです。それぞれに、ね、本当に愛された子供として生まれ変わり、そしてそのそれぞれの交渉がというのがあるということをしっかりと覚えて、本当にその交渉外を生き抜いた、ね、完璧に生き抜いたイエス・キリストを思いつつ、それぞれの交渉外、それを歩んでいきたいと思います。イエス様の名前で祝福します。アメン。
アメン。ですからそれまでの考え方のその思考パターンを転換する、それを卒業しなきゃいけないんですね。この母マリアも、ね、母と子という立場、これを、ね、卒業、ね、しなくてはならなかった。でイエス様は女の方というふうに言った時に、マリアはあ、もうこの子は交渉外に入った、だから私が彼に指示する立場にはない、彼の指示に彼が言われることは何でもしてあげるというこの立場に入ったんだということを悟って、だから、ね、マリアはこの5節において母は手伝いの人たちに言った、あの方が言われることを何でもしてあげてください。これですね。これイエス様が言われることは何でもするというこのしもべの立場に、ね、入ることです。母は、ね、手伝いの人たちにそう言いました。手伝いの人たち、ディアコノスという、ね、ギリシャ語、執事という、ね、意味なんですね。要するに執事というものは、ディアコノスです。ディアコノス、それは塵の中をくぐるものという意味です。ハイカブリムセ、ずっと前メッセージしましたね。ですから私たちもこのイエス様が言われることはもうたとえ灰の中であろうがくぐってでも それを成し遂げるものとするならば、その者たちはイエス様の栄光を見るんです。イエス様がなされたことを見て知ることになるんです。でここからイエス様の、ね、その力が始まるんですね。イエス様最初の奇跡が始まります。このイエス様の最初の印、それはまずそれまでの価値観、イエス様はに対しては支持するものであるという立場を卒業して、イエス様の言われることを何でもするものということに入学するとする以降に、交渉外イエス様の力ある働きが始まるんです。それ以前は、ね、母はイエス様のその、ね、30歳の男性の力という、ね、その恩恵を受けていたでしょう。けれどもこれ以降、イエス様の言われた通りにするならば、そんな一人間の一男性の30歳の力ある男性の力よりはるかにはるかに優れたこの神の力、キリストのパワーを、ね、体験していくことになっていくんです。で そこで、ね、イエス様が動き出します。この6節から読んでいきますと、さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。ここにおいてユダヤ人の清めのしきたりにおけるその、ね、この石の水がめが6つ置いてられます、ね、結構な分量の水がめですね。6という数字、これ人間が、ね、第6日目に創造された、まあ、人間を表す数字、ということらしいですけども、この、ね、6つの水がめが置いてあった。これ何に用いられるか、ユダヤ人の清めのしきたりのために用いられます。清め、このギリシャ語はカサニスモスというギリシャ語です。カサニスモス、これ清め霊、あるいは清められること、ですから清めのために用いるもの。例えば人が律法上汚れた状態になってしまった、汚れた動物を触って死体に触れてしまった、律法上汚れた状態になった場合、その水を浴びるんですね。水を浴びたら、その夕暮れ時にもう日没と同時にその人は清められる。そのために用いる清めの水です。それが6つ置いてありました。で7節、イエスは彼らに言われた、水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエス様の言われたこと、あの方が言われること、それは水がめに水を満たしなさいということです。結構な分量ですね。一つの、ね、その水がめが80リットルから120リットル入りですから、まあ、風呂桶分ぐらいはあったでしょう。それが6つあります。それを、ね、全部水で満たしていきます。いつまで満たせばいいのか、もうある程度と、ね、もう途中までその水がめの半分まで水が満ちたら、ね、イエス様ももうこの辺でいいでしょう、ね、ということじゃないんですね。イエス様が今と言われる時があるんです。その時までひたすら組んでいくんです。この手伝いの人たちは水がめの口いっぱいまで、ね、もうすれすれまで入るほどにいっぱいにするまで、ずっとイエス様の言うことを聞き続けしていきました。皆さんもその必要があります。イエス様が死なさいと言われたこと、もうそれは、ね、何日かもしれません、何年かもしれません、何十年かもしれません。しかしイエス様がさあ今ですと言われるその時至るまではずっと、ね、もうイエス様この辺でいいでしょう、ね、じゃないですね。ずっとそれをし続けるんです。でそして、ついにイエス様が、ね、さあ今ですという時が来ます、ね、この8節で、イエスは彼らに言われた、さあ今組みなさい、そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼ら持って行った。イエス様さあ今組みなさいと言われる時、イエス様はその時を計っておられます。この間、ね、クロノスとカイロノス、その概念を学びましたね。イエス様の時、ね、カイロス、その今という時、これ聖書の中に結構ありますね。さあ今その船の右側に網を下ろしなさいとか、さあ今時の声を上げなさいとか、今何々しなさい、そういう時があります。今時の声を上げなさいって、ヨシアの時代はその今時の声を上げたら
ね、7が7度に満ちたら、ね、その時をの声を上げて、そしてエリコの城壁は崩れましたし、皆さんが今その船の右に網を下ろしなさいって言われた時に下ろしたら、もう大量の魚が、ね、取れた。本当にイエス様の時、その時至るまで私たちは忠実に、ね、そのイエス様に言われたことをし続けて、そしてここで今組みなさい、でそれで宴会の世話役のところに持っていきなさいと。で彼らは、ね、今組んで、その組んだ水を宴会の世話役のところに、ね、持っていきました。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んでいた。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガレラのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。アレン。ここにおいてイエス様の印が、最初の印が現れました。そしてその過程を、ね、じっと見守っていたのはこの手伝いの人たち、このディアコノスたちでした。このような奇跡はですね、この主の働き人たち、ね、あの韓国語では下人というんですかね、
漢字で書くと下の人、
下の人という漢字で書く、ね、その要するにもう人の下に立つ人たちですね。人の下に置いて本当に人から言われた通りのことをする。私たちがこのイエス様の下についてイエス様に言われた通りのことをしていくならば、このイエス様の奇跡に間近で見て、それを体験して、それを知ることができるんです。この宴会の世話役は、ね、当時の人たちの上に立つ人たちでした。当時のしきたりや、また宴会物事、ね、どんちゃん騒ぎごと、世の遊びごとにおいては長けたもの、世の諸々のその差し引きを熟知しているものだったんですけど、しかし彼には分かりませんでした。分かったのはイエス様の下についていた人たち、その人たちが、ね、この素晴らしいブドウ酒がどこから来たのか、ね、それを知っておりました。このブドウ酒、どのくらいあるかというと、もう、ね、80リットルから120リットルの水がめ、ね、6つ分ブドウ酒、ね、もう極上のブドウ酒ってワイン、ね、ボトル1本で、なんか高いのだと10万とかしますね。それがもう、ね、これだけの、ね、分量の水がぶどう酒になって、もう一体この家どれほどリッチになったのでしょうね。しかもこの宴会の世話役、この世の物事に長けた人です。その彼がもう楽におすすめですね、極上のぶどう酒だ、最良のぶどう酒だ、あなたは、ね、誰でも本当は、ね、初めに、ね、世の方法では初めに良いぶどう酒を出して、しかしみんなが十分に飲んでもう味が分からなくなった頃に悪いのを出して、そうやってお金セーブするんですよ、ね、この、ね、在宅方法をですね教えてくれるんですけども、皆さん、神の国の物語はそんなケチな在宅で、ね、リッチになるものではなく、イエス様の言われた通りです、まあ、極上の最上のこの世の遊び人さえも、これは最良のエンターテインメントだ、これは最高のものだって、ね、お墨付きをくれるほどの、もう、ね、そんなちまちまケチケチしてしまったという方法ではないんですね。イエス様のやり方はそういうものです。イエス様は、皆さんが、ね、そんなちまちまケチケチして積み立てて、主よ、私はここまで節約して、ここまであなたのために貯めました、ね。人間の方法、ね、皆さんのやり方は、あの方が言われることは何でもしてあげてくださいと、ね。本当にしていけば、極上の、ね、この世の、ね、あらゆるその宴会の世話役人、上の人たちが、これは最高の商品だ。これは最高のエンターテインメントだ。ね、そういうふうにお墨付きを与えるほどのものが、イエスさんポンと、ね、120リットル入りの水がめ6つも、ね、それほど分も、ね、与えてくださる。これがイエス様の方法なんです。
イエス様の言われる通りにしていくならばそうなるんですけども、しかしここで注意するべきこと、イエス様は何にこの極上のブドウ酒を満たしたか。これですね、人々が、ね、飲んで、ね、空っぽになったワイングラスを満たしたんじゃないですね。ここで満たしたのはカサリスモスのための、ね、この、ね、清めのしきたりのための水がめを、それが空っぽになったところに、その極上の人間のものならぬ、ね、人手によらぬこの極上のブドウ酒をイエス様がそこに、ね、作り変えてくれました。要するにこういうことです。もしここにおいて、ね、人間が飲み干した、ね、ビールジョッキとか、ね、ワイングラスとかそれらがもう、ね、なくなった、ね、ブドウ酒がなくなったぞ、ね、さあイエス、これにもう一度ブドウ酒をビールを満たせ、ね、こんないうことをイエスは聞かれません。そんな人間が飲み食いした、飲み散らした、ね、食い散らした汚れた器に満たすんじゃないです。イエス様が満たすのは清めのために用いた器です。もし皆さんが、ね、相変わらず汚れた器のまんまだったら、ね、どうでしょうね。皆さんが相変わらず、ね、クレジットカード借金だらけのその、ね、買い物癖が、ね、もう自分でお金の管理ができない癖がまだあるまんまで、ね、その汚れたこの私にお金ください、ね、もう、ね、何でもかんでも食べてその、ね、ダイエットもしないでもうブクブク太った人に食料がなくなりました、ね、さあこの弁当箱に食料をください。そんな弁当箱にはイエスは満たしません。そんなビールジョッキにはイエス様満たしません。清めの器、本当にもう経済感覚とか、ね、あるいはそういった罪の飲み食いとかそういったもろもろ汚れが清められた器をこそイエス様は満たすのであって、決して人間のその、ね、汚れた欲望の、ね、その空っぽになった器を満たすお方ではないんです。私たちはそれをよくわきまえるべきですね。私たちは何かと、ね、この空っぽになったお財布にイエス様は札で満たしてください、ね、そう思いがちですけど、そんな、ね、今まで、ね、自分の欲望の飲み食いで使い果たした お財布、それで空になったお財布ではなく、むしろ、ね、イエス様によって聖霊によって清められた、ね、器、清めのために用いて清めのためにの入っていた水を使い切った器、それをこそイエス様は用いてくださるんです。そうしたらその水の器にイエス様による極上のブドウ酒が満たされました。何によってか、イエス様に言われたことを知っした末にですね。ですからまず私自身、本当にこの偉大人の清めのしきたり、本当に私たちも、ね、あの、まあ、モーセ御所、それそちらも絡みしてはならないです。しっかりと御言葉を、ね、それを宣言し手にして、そして自分自身を本当にこの御言葉の水の洗いでもって清めた末に主が満たしてくださるんです。まずは皆さん自身が清められる必要があります。そしてその上でイエス様のあの方が言われることを何でもしてあげる、するならばイエス様はこの世の宴会長とか、ね、そういったもろもろもびっくりするようなことをなさるんです。それで満たしてくださるんです。そしてしもべたちは知っておりました。これが一体どこから来たのか、しかし宴会長は知りませんでした。そのような、ね、本当に世の宴会長もびっくりするような、ね、そういうような奇跡をイエス様は起こしてくださいます。どうか皆さんは自分自身を清めて、そしてイエス様の言われることを何でもする、その心構えを持って、そして本当にこの時代、結婚式にブドウ酒が尽きるという本当にそのような、あってはならないような事態の、その人間の、ね、その不足の中においても、人間の不準備の中においても、それでもその人間の不準備を満たして余りある、それも極上のブドウ酒で満たして余らせてくださるイエス様に聞いて信じて、その通り行って、そしてイエス様の技を表していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りをする時をしばしばしたいと思います。
主よ、あなたは私たちに一緒に行こう、一緒になそうと言っておられます。主よ、私たちは、私たちの耳が盲目で、目が盲目で、一緒に行こう、一緒にしようと言っているあなたを見ておられ、聞いていない私たちです。主よ、あなたはこのような私たちを今晩親しくあなたの御そばに引き寄せてくださり、そしてあなたのなさる技がどのような順序にあったか、それを教えてくださったことを感謝いたします。あなた自身が聖霊によってマリアに生まれ、そして30歳までマリアとヨセフの長男としてその責任を全うし、そしてあなたはこの地上においての神の子供に新たに御子キリストとなるために40日間のその断食をして、そして本当に断食させられなければならない私たちの代わりに、あなたは神の前で人の子の代表としてあらゆることを私たちの代わりに断食して、そして主よ、あなたは私たち一人一人に代わって勝ってくださったこと、勝ってくださったことを心から感謝いたします。あなたが私たちのところに来て人の子でした。でも人の子として生きたこの生涯を全部折りたたんで、今度は神の子として歩むために、あなたの交渉会を始められた。それは主よ、断食から始まり、そして水のバプテスマを受けて、あなた自身の身分がマリアとヨセフの子供から、人の子から、またキリストへと愛する子へと変わり、そしてあなたはカナの婚礼に行って、あなた自身を信じさせ、そしてあなたの弟子たちを礼金として得たことを感謝いたします。これを通して、主よ、あなたは私たちにも、あなたにも神の子供として生まれ変わった時、天が裂け、言葉が私たちに降りてきて、その言葉をなす力である聖霊が降りてきて、そして私たちもイエス様を追う者として、交渉会を始めなければならない、神の子供としての生涯を始めなければならない、ということを教えてくださったことを感謝いたします。今晩教えられたこの言葉通り、私たち一人一人が本当に神の子供として、私たちの一人一人に天が開かれた日、御言葉が私たちに降りてきた日、そして聖霊が私たちに来た日、それを大切によみがえり、そして私たち自身もキリストにある定められている神の子供としての交渉会を送ることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たち一人一人が本当にイエスキリストに向かって信じさせ得させる、その主よ印を持ったものでありますように、信じさせ得させる印を持ったものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの素晴らしい福音を心から感謝して、お 私たちの方で一緒にあられるイエス・キリストの御名にして祈りました。アメン。
主よ、この私たちが本当にそれまで欲望の飲み食いに使ってきた器であるような、そんな私たちを本当に清めに用いることができますように、あの孟聖五章をも感じることがないように、立法預言書また詩篇を感じることがなく、本当にそこに記されていることを心して、それを心に刻み手切りにし、そしてそれを守り行い、イエス様が言われた通りにそれを口まで一般にするときに、あなたがなさろうとしておられるその奇跡が起こることを思います。私たちという器、主よ、これを本当にあなたの清めの水によって私たち自身が満たし、そしてあなたがさあ今ですというときに、それらが本当に世の宴会長さえもびっくりするような、そのような最上の極上の最高の葡萄酒に変わることを覚えます。どうか我らを作り変えてください。あなたと共に行かせてください。そして最後の炭火を持って我らの唇を清め、思いを心を清め、そしてあなたの栄光の器のために用いてくださるように、これからのこのひとときを感謝して、私の愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
271番も賛美して、これから祈りに入りたいと思います。